校兄弟のコージートーク。
この放送は森永製菓発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れまして。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーのグラヒラクです。
はい、ですね、先日ゴミ醤油にあるワークショップスペースで、鹿児島の焼酎屋さんの大和桜の、当時兼社長さんの鉄管さんを呼んで焼酎の会したんですけど、初めから最後まで焼酎だったんですよ、
で焼酎飲んでたってこと？
そうそうそう、食事と食べながら焼酎の説明も聞くんですけど、最初炭酸割りじゃなくてなんか炭酸ガスを注入した、なんかシュワシュワした焼酎から、一番最後は、なんだっけ、夏みかんだっけ、
ヒューガナッツ、
ヒューガナッツを食べてから飲んで締めるっていうので、一個のなんていうの、焼酎で最初から最後までいけるんだなっていうのがすごいなと思って、
いいワークショップだった、
ね、いいワークショップだった、食事会みたいなよりだったんだけど、で普段焼酎そんな飲まない人たちがメインだったんで、みんなびっくりしてて、
山梨ってあんまり焼酎飲む文化ないかな。
そうですね、作ってる米焼酎作ってるメーカーさんもあるんですけど、やっぱ焼酎ってやっぱ下の九州とか沖縄とかの方の方のものなので、そんなにやっぱ飲む文化はないかもしれないですね。
ちょっとこれ改めてね、この蒸留酒の文化ちょっと発酵兄弟でも掘ってみたいですね、
掘ってみましょうか、
発酵なるほどトーク。
今日のテーマは泡盛の話。
先々週か、沖縄に出版ツアーで行ってきたんですけど、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
まさかの100人超えの大超大盛況、
一番あれじゃない、多いんじゃない、
今まで一番多かったかな、すごい盛り上がったんだけど、でそこで一緒にね、その崎山酒造場っていう、結構青森の老舗のメーカーのおかみと一緒で、で次の日見せてもらいに行ったの現場、その崎山さんのところはね、本当に100年ぐらい前と同じような作り方してて、すっごいね、青森の面白さよく分かった。なんで今日青森のお話ししようと思います、
はい、で冒頭では今日焼酎の話をしたじゃないですか、焼酎と青森のちょっと話をじゃあまず、
そうですね、はい、焼酎と青森というのはですね、どっちも基本的にはその日本酒の製法で作ったもろみを蒸留して、気化させて熱加えて、でそれで落ちてきたものを、アルコール分をこう取ってお酒にするっていうもの、蒸留酒と言われるものです、で、焼酎と泡盛の違いはちょっと言うね。で焼酎っていうのはね、普通に米麹、お酒用の麹を作って、でそこに例えば芋を入れる、麦を入れる、あとは米を入れる、黒糖を入れるとかって言って、お酒のもろみになんか副原料を足して、でもう一回もろみを発酵させて、でそれを蒸留したやつっていうのを焼酎、と基本的に言います。
それぞれが米焼酎、麦焼酎、芋焼酎、黒糖焼酎、あとそば焼酎なんかになるんですよね。
でそれが焼酎で、この青森っていうのはね、そもそも麹が違うんだよね、うるち米の代わりにタイ米みたいのを使うんだよ、で麹菌も違ってて、お酒用の普通の麹菌じゃなくて黒麹っていうなんかね、黒い、なんかもともと沖縄に土着のカビを使ってやるんだけど、焼酎の場合はその一回お酒のもろみを作ったら副原料足すって言ってたじゃん、青森ね、それだけでいくんだよね、
だから日本酒みたい、
ドブロック、
ドブロック、
だタイ米と黒カビで作ったドブロックみたいなのをまた一発で蒸留しておしまいっていう、めっちゃ一発勝負みたいな作り方なんだよね。
沖縄らしいね。
そうだからね、ある意味で言うとさ、青森っていうのはさらにその焼酎の原型というか、アジア的な蒸留酒の原点とも言えるようなすごい面白いか、作り方をしてたのね、でそれで今度青森のその現場の話になると、まずね、日本酒とか普通の青森作ってきて麹室ってあるじゃん、杉の木とかで
麹を作る、
あれがないんだよ、あれがないんだよね。なんか入ったら工場の中の半分野外みたいになってるんだけど、そこにでっかい箱みたいな工場座ってる、ゴミ処理のとこにあるなんかでっかい、
うちは部屋の中に入ってるとこが、そうもう半分外みたいなところに出てる、
とこが出てって、そこで工事作ってんだよね、
外で、
外で半分外で、 でなんか一応なんか屋根みたいなのをこうなんか開いたり開けたりできて、で麹作る時熱出るから、なんか麹が熱出る時はその屋根開けて、麹の作るのが結構おしまいだったら屋根閉めてみたいなでしかも車輪ついてるから動かせんのね、ガラガラガラ
移動式の、
そうなんだよ、そうなんだよ。だから半分オープンエアみたいなところでやってて、まあこれ普通ほら日本酒の麹でこうとか焼酎の麹でこういうことやったら結構そのコンタミネーションとか雑菌が入っちゃうじゃない、でも沖縄のその黒麹っていう黒い麹菌は酸をいっぱい出すからさ、クエン酸を、だから雑菌が入ってこないんだよ、そいつで締め出しちゃうから、だからそれでもいいんだって。
そう、私大学の時実は雨漏り研究したんですけど、黒麹って麹菌の中で一番強いんですよ、だから同じ研究室の中で白麹とか木麹いじってる人がいると、ちょっと黒麹が入っちゃって黒くなっちゃって酸が出るとかあったので、やっぱその菌界の中でも強いから、その野外麹室が通用するんだと思います、
結構まずそれで衝撃受けちゃってさ、でそれで今度じゃあその麹で酒を作ってやるじゃんって、僕あの発酵途中のもろみをね飲ませてもらったんだけど、なんかね白ワインみたいなんだよ、酸っぱくて、でもっとえぐいのかなって思ったら、青森の麹と思ったほどえぐくないの、あの焼酎、黒糖焼酎のもろみ一回飲んだ時結構えぐかったんだけど、青森なんかねワインみたいなもろみ出て、でそれをどんどんどんどん酵素で溶かしてって、で最後なんか横置きになってる結構原始的なそのスチールポットじゃない、なんかこう単式蒸留機って言って、まあ割となんか小学生ぐらいでも原理が分かりそうな機械でなんか蒸留して、でアルコールメーター見てだいたい50度弱ぐらいまでいったらストップしておしまいみたいな
結構手すごいですね、人がやって、
それで僕今度できたすぐ後の青森を飲ませてもらったの、現役のやつを、そしたらなんかねすっごいね不思議なことにちょっとお芋みたいな、さつまいもみたいな、なんか甘い香りがして、なんか食べ物っぽいんだよね、
なんかわかります、そう、芋っぽい、
そう芋っぽい、
ね、香りがすごいですよね、蒸留するとね。
でそこは妹研究してただけあって、蒸留もしてたって
そこ、懐かしい気
持ちで、でも私ちょっと違うのが、泡盛ってタイ米で作るんですけど、私泡で、雑穀の泡で泡盛を作るっていう研究してたんですよ。
えそれは
ダジャレ、
ダジャレじゃなくて泡盛の名前の由来が、あのお酒の泡立ちからアルコールを測ってたから、あのブクブクした泡の泡盛っていうのと、あと雑穀の泡で作ってたから泡盛っていうんじゃないかっていう説があったので、じゃあ雑穀の泡で作ってみろって言われて、
泡に黒麹カビ作って
た、そうそう、生やし
てできたの、結局
できたんですけど、全然なんかアルコールの収量とか良くなくて、
そうだよね、
これでやってないだろうみたいな、あとすごい麹も入るのが大変だったんですよ、だからタイ米で作るのと泡で作るのを並行して作って、こうどう違うかっていうのをやってました、
あそうなんだ、
でもあんまり収量が良くなかったから、泡立ちで測ってたんじゃないですかっていう卒論になっちゃったんですけど、
なるほどね、
よかったね、卒論が生きてきた、
やっと生きてきました、
ちょっと懐かしい気持ちになったんじゃないですか妹
はい、
でそれでさその、青森をね、
蒸留したやつ、
蒸留したやつで、まあ、しばらく何ヶ月か、まあ、古紙だと何年も寝かすんだけど、あれ何なのかっていうと、やっぱり青森ってやっぱそういう結構一発で蒸留するからさ、油分みたいな、お米の中にある油分みたいの結構入ってるんだって、でその油分って香りの元になるんだよね、だその油がこう寝かされているうちにだんだん泡盛っぽい香気成分みたいなのが出てくるんだけど、それが落ち着く前だとなんかそういう食べ物っぽい感じで、お酒っぽくないから少しずつ寝かしてその官能的な匂いにさせていくらしくて、結構ね奥が深いなと思った青森。
沖縄の人って普段の食事でも青森飲むんですか？
飲んでる飲んでる、なんかご飯食べた後に居酒屋集まって青森だけ飲むみたいな、みそりとかで、青森ってすっごいさ安いんだよね、普通の30度とかの標準のやつだと1瓶700円ぐらいなんで、安いしないから、
でそれを水で割ったり氷でロックで飲むから、
全然安いらしくて、でみんな夜な夜な集まったわ、みんなでお店で青森とか飲んでるらしいんだけどね、で僕もなんかあのちょっと新しい青森の飲み方開発しようと思って、あのあっちで熱心に試してたのがクース、あの熟成した40度ぐらいの結構強いやつを、あの炭酸水ソーダで割るっていう、ハイボールみたいなやり方してて、でしかもグラスはあの細長いグラスじゃなくてロックグラスに入れて、 要は炭酸があんまり閉じ込まれすぎないように、うんうんうん、で大きめの氷に入れて炭酸水で割って飲むみたいなやり方したんだけど、それ食中酒にめちゃめちゃ合う。
へー、
アーモリーのなんか甘みとか、なんかその味のコクとかがすごい分かりつつ爽やかなので結構食中としていいなとかって
思ってた。へー、空数と炭酸水、
そう結構炭酸強めのやつと割ってみるんだけど、僕なんか空水いっぱい買ってきたから今度やってみる、
うん、やってみたい。
沖縄パーティーやろうや、
うん、そうでも本当焼酎のそのイベントやった時もやっぱ、うん、食文化も違うので、うんうん、普段食べてるものとお酒の組み合わせとか、うん、いや面白いなと思って、う
ん、いやチャンプルーとね青森のハイボールとか結構美味しかったよ。
お腹空いてきちゃったな、
うん、
いいな、
うん、そうか私たちもね、うん、マグロのブツと甲州ワインとかあるから、うん、それも多分逆に持ってたらびっくりしますよね。
もう沖縄の人たちびっくりする
ね。うんうん、うん、そうだね、そういうトレードごっこしたら面白いかもね、
うんうんうん、
じゃあ今度またワークショップでもしに行こうか、
うん、じゃあブツとワイン持ってきます、
うんうんうん、そうね、マグロ
のブツ、はい、マグロのブツと、
うん、やりましょう、
はい、
はい、
じゃあ沖縄の人また行くから待っててね、
はい、呼んでください、
お願いします。
以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。最近ですね、うん、うちの兄が代表になったんですよ、
うんうん、
はい、
でその、ね、そう、でそのタイミングでね、なんかいい記事をちょっと、
うん、あ、そうなんですよ、あのこの前もラジオ出ていただいた、クラシコムっていう会社の、うん、ウェブのページだと、うん、北欧暮らしの道具店っていう、うん、あのお買い物できるサイトやってるんですけど、そこの社長さんと僕で話をするっていう取材の機会があってですね、まあ今までどういう風に考えてあの商品作ってたとか今後の展開みたいな、
うん、
書いてるんで、あ、そうだ、ブログにリンクを貼るんで見てもらいたいなと思います、うん、ですごくなんかあの僕も今まで考えたことが整理できたし、うん、でぐっと青木さんとも仲良くなれたんで、うん、いい機会だったなと思ってありがたいです。
僕読んだけどいい記事だった、
うん、はい、手前味噌ですがいい記事でした、う
ん
う
ん、いい記事だった、
皆さん読んでくださいね。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
ここで森永製菓からのお知らせです。甘酒はヨーグルトや納豆、味噌などと同じく発酵を利用して作られた伝統的な日本の食品です。発酵食品はビタミンやブドウ糖、必須アミノ酸といった人間にとって不可欠な物質を含んでいます。飲む点滴とも言われ、継続的に飲用することで美容や健康に良い影響が期待できると言われています。
夏は冷やして、森永の甘酒のお求めはお近くのスーパー、コンビニで。
この放送は森永製菓、発酵山梨の提供でお送りしました。